3月1日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。こんばんは、川端龍太です。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。さあ、今日から3月が始まりましたけども、私はですね、冬が大好きなのでですね、梅が咲いてるのを見ると、ああ、もうすぐ春かってね、もっと冬が続けばなーなんて思いますが、とにかくこの時期はですね、雪を見ながら温泉に浸かるのが好きで、先日ですね、新潟で雪だるまを作ったりしながら露天風呂に浸かったらですね、見事花子になりまして、多少聞きづらいかもしれませんがご了承ください。今週のスポットライトのコーナーでは、ひな祭りの秘密に迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は行き当たりばったりですね。旅をして感じたこと、伝えたいこと、裏話などをしていくコーナーです。私の YouTube にアップしている動画ともリンクしていたりしますので、両方合わせてお楽しみください。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、夕日で星の見えない夜。
ああ、見えてる、この景色が色づき始めてる、そんな毎日。でも気づいてる、この時間が永遠じゃないことも、だからこそ愛おしい。遠くに見えた、手を振って離れてく君の背を追って、どこまでも行こう。先の見えない不安や期待に飲み込まれていく、そして夜が更ける。君は君で眠れない夜がある。ああ、こんな日には僕の元で涙を流してほしい。
今週のスポットライト、今週のスポットライトはひな祭りです、ね。女の子の健やかな成長を祈る行事ですね。うちの母親がですね、2月生まれなんですけど、うちのじいちゃんがですね、2月に生まれて3月3日にわざわざ出生届を出しに行ったっていうね。やっぱそういう親の心とか気持ちがこもるような日なのかななんて思いますけどね。そういえばじいちゃん祭りごと好きだったなぁ。会いてぇなじいちゃん。話戻しますけどね、もともとこのひな祭りっていうのはですね、ひな遊び、小さな人形で遊ぶ感覚でですね、日付も、なんと3月3日ではなかったですね。まあ、どちらかというと本当に小さな人形で遊んでたっていうだけだったので、あえてそのひな人形を飾るっていうのはですね、まだまだ決まってなかったんです。で、時は江戸時代ですね。江戸幕府が御節句っていうのを決めます。まあ、5つの大切な行事ですね。日本にとって5つの大切な行事ってものを決めていきます。1つ目、1月7日が神日っていうのですね。で、3月3日が上巳、5月5日が端午、7月7日が七夕、9月9日が重陽。この5つの節句っていうものを決めます。お、ってことはですよ、この時に3月3日に固定されたんじゃないかなと思う人いるかもしれませんが、実はですね、まだこの時固定されてないです。 で、いろんな文献読むとですね、まだ16世紀、まあ、この時代ですね、の文献にはですね、どこにも、3月3日がひな祭りだというのがですね、書いてないんですよ。じゃあ、いつ頃からだという話なんですけどね。で、17世紀半ばになるとですね、文献に、3月3日にひな遊び、今のひな祭りが、どうやら固定されたみたいだってこう書かれてるんです。なので大体17世紀、17世紀の文献から、だんだん固定されてきたんだなっていう話になるんですね。まあ文化になるって大体そんなような流れですよね。なんとなくこう、なんていうんですか、日常生活に溶け込んでたものがなんかみんなね、国民全体の、まあこう、文化に変わっていくみたいな。で、今日一番聞いてほしいポイント。これから話します。で、このポイントはですね、後半にも繋がっていきますので、リスナーの皆様、よーく聞いてくださいね。飾られてる人形、いいですか？飾られてる人形、実は、天皇なんです。知ってました？皆さん。まさかっていうね、話じゃないですか。お代官様。ね。じゃあ、それを証明する二つのエピソード、ちょっと伝えたいと思いますけどね。まず、お代官様が被ってる冠ってわかります？あの黒いあのちょんまげみたいについてるやつですね。あの被ってるやつ、よーく思い出してください。ひな祭りのね。お人形さん被ってるやつ、よーく思い出してくださいよ。ちょんまげみたいなのを、あれ、エイって言うんですけど、ピーンってまっすぐ立ってますよね。あの、何？ちょんまげみたいなのをピーンってまっすぐ立ってるの、イメージつきました？あれ、竜エイって言うんですけど、まあ、難しいことはね、置いといて。とりあえずピーンと立ってるものをつけれるのは、あれ、天皇しかつけれないんです。ってことはですよ、ひな人形のお代官さんがピーンと立ってるんで、あれ天皇陛下なんです。で、普通の方は多分ね、神社のお祭りごととか行ったらわかると思うんですけど、あの被ってるものを、ね、ピーンと立たずにタラーンって垂れてるんですよ。あれは普通の人、ね、がつけれるやつなんです。まあだから、今ね、近くにおひな様ある人見てみてください。お代官様の帽子。ピーンってね、ちょまげみたいなのがまっすぐ立ってるやつですね。はい。それをつけれるのは天皇陛下だけなんです。で、もう一つ、それを証明する、天皇だという証明する話をしていきたいんですけども。で、当時、まあ、16世紀、17世紀の時もですね、庶民も、まあ、要は日本の国民ですね、天皇であるって認識があったので、その当時から俳句にでもですね、出てきます。二つ俳句紹介します。ミカドビナ、民の娘に、民、もう一回言いますよ。ミカドビナ、民の娘に、民の娘も賑わいぬですね。これ昔の俳句難しいですよね、言葉がね。ミカドビナっていうのは皇帝の、ミカドビナのミカドっていうのは、ね、皇帝の帝っていう漢字使ってます。で、ちょっと意味は変わるかもしれないんですけど、これどんな意味かっていうと、天皇の人形で民の娘楽しんでるぜみたいな感じです。で、もう一つ俳句紹介します。大内は隣にもあり、神ひいな。大内っていうのは大きい内側と書いて大内って言うんですけど、これ皇居のことを大内って言います。これも簡単にですね、説明すると、隣の部屋に神ひいな、要は神のひなですね。神の人形、おひな様。隣の部屋に神ひな、要は神のひな人形を置いてるんだから、うちの隣に皇居があるのと同じだみたいなね俳句があるんです。これだけ庶民にも親しまれていたし、祀っている要はひな壇に飾っているお代官様は天皇なんだって認識が国民には当時あったんですよね。ただどうでしょう、今皆さん聞いてる皆さんね、初耳だよと。いう方なんかが多いんじゃないかなと思いますが、実はこれ大事な話。祀ってるのは天皇なんですね。はい。ということでですね、ここでちょっと曲を挟んで、さらに後半もですね、さらに掘り下げたり、世の中にどんなひな人形があるのみたいなですね、話をしていきたいと思います。今日は女の子の成長を祝う日なので、この曲行きましょう。2011年リリース、東京事変。女の子は誰でも。お聞きいただきましたのは東京事変で女の子は誰でもでした。さあ第1週担当パーソナリティの私川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはひな祭りです。前半ではですね、もともとはひな遊び だったところから、ひな祭りに変わってったよって話とかですね、大事なポイントとしては実は祀ってるのは天皇だったんだって話ですね。そんな話を前半にしてきました。で、ひな壇をこう見たことある人も多いと思うんですけど、ここからちょっとひな壇をねよーくイメージして聞いてくださいね。ひな壇をよーくイメージして聞いてくださいね。ひな壇見たときに人形から見て左側ですね。左側なので私たちから見たら右側です。右側に桜の木ありますね。人形から見て左側に桜の木、そして右側に橘っていうね木が飾ってあるんです。あの意味合いって多分みんな知らないと思うんですね。で、左近の桜、右近の橘なんて言うんですけど、あの意味はですね、実はもともと天皇が住まわれていた場所っていうのはどこだったか皆さん思い出してください。京都御所ですね。京都にもともとはお住まいであられたと。で、その京都御所の紫宸殿っていうですね場所の前に、実は左側に桜が植えられていて、右側に橘が植えられてるんです。ってことはですよ、これひな祭り、ひな壇自体、前近代の天皇のお住まいを実は表してるんです。これ聞いたらもう前半と後半を聞いた皆さんね、もう恐れ多いものを家にね飾ってるみたいな、女の子の成長を祝う行事、実はその行事のね中でひな壇、天皇を祀っていたんだっていうね、今すぐ掃除してくださいね。埃かぶってる人掃除した方がいいです。もうあれ自体が天皇のねお住まいであり、祀ってるのは天皇だったってね、話なわけなんです。で、実はですね、ひな祭りって、それだけずーっと長ーく定着してるんですね。そして日本国民とね、まさかの接点。ね、そんなひな人形ですね。私、日本で一番高いひな人形って、いくらなんだろうかってね、ちょっと調べてみたんですよ。気になりません？ひな人形。ね、皆さんいくらぐらいの買うんですかね。だいたい5万とか10万。で、なんかね、孫のためにだったら10万とか15万で買いました、みたいな人もいると思うんですけど、調べてみました。で、私が調べたのはですね、2位と1位を調べました。なので、まず2位から行きたいと思います。日本で一番、日本でですね、一番高いひな人形、第2位。純金。ミッキー&ミニー、純金ひな人形、25g、送料880円。そのお値段、154万円です。わこれ、どうですか？第2位がね、純金ミッキー&ミニーですよ。しかもね、これね、私言いたい。前半聞いた人、これね、ちょっと聞いてください。ミッキーのね、よく見るとね、その天皇しかつけれることができないピーンってねなってる龍衛をミッキーが被ってるんですよ。おいミッキーふざけんなよって話ですよ。もうね、いつからミッキー日本の象徴に変わったんだと私は言いたいね。その関係者作った方、今一度勉強をし直してから作れとね、言いたいですよね、本当にだってありえなくないですか？いや、ミッキーね、とミニーで可愛らしくていいんじゃないですかね。なんかいろんな思いも好きな人も多い。ね。まあお値段もそこそこね。まあいろいろあるでしょうけど、そういうね、やっぱ日本のね、歴史とか文化とかをちゃんと踏まえた上で作るものが私は本物の中の本物だと思うんですよ。ただ姿形だけ雰囲気だけをなんか真似て似せて、なんとなくどうやいいだろう売れるだろうみたいなもののね作りはね、私はねちょっとどうかと思いますよね。だから一流とか本物を目指しているディズニーさんね、ちゃんとこれやっぱディズニー協賛してるんですよね。ディズニーとどこでしたっけ、なんかまあ忘れたけどがね協賛して作ってるんです。だからディズニーさんね、そういうとこ名前出すんだったらちゃんと本物目指してくださいよってね。このラジオ聞いてたらね、今すぐね、ピーンって立ったやつぐにゃって曲げてください。そして、いよいよ行きますよ。第1位。ひな人形。これまた名前がすごい。名称。大橋一方作。 え、すごい。この大橋一歩って、この一歩って名前はね、もうずーっと引き継いでる名前なんですよね。すごい。これだけでも歴史がある。大橋一歩作、西陣袋帯衣装、衣装着、七段十五人飾り。すごいですね。七段があって、まあ、棚が七段あって十五に並んでると。いきますよ。お値段税込み。478万9600円。刻んでくるな。しかもなんと送料無料。ディズニーは880円送料ね、第一位のね、名勝大橋一方作に関しては送料無料でございますからね。なんかちょっとお得な気がもしますけどね。いかがですか皆さんね。もう普通のね、私みたいなもう一般人がね、娘生まれたとしてこんな高いものは買いませんよ。買えません。ね。だけど、まあ飾り用とかですかね、そういったやっぱ代々歴史のある方々はそういったものを祀るのかもしれませんが、いかがだったでしょうかね。私が思うにはですね、値段が高いとか安いとかそういった問題じゃなくて、やっぱり歴史、日本の歴史、ひな人形とはどういう歴史だったのかとかですね。そういった意味合いをちゃんと理解して心がこもってることがね、私は一番大切だと思います。皆さんはどう思いましたでしょうか。以上、今週のスポットライトはひな祭りでした。
レドウェルラジオ、
川端龍太の行き当たりばったり。
おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。
さあ、ここからは週担当パーソニティによるオリジナルコーナー。第1週の今夜は川端龍太の行き当たりばったりです。おー、来ました。皆さん盛り上がってますか。行き当たりばったりね、結構ね、反応もらえるんですよ。行き当たりばったりすごい楽しみしてますとかね、見ましたよ、 YouTube の動画見ましたとかね、いろいろ前回のね、イカの話なんかもね、フィードバックというか反応ありましてね、あ、やっぱね、YouTube もっと頑張んなきゃなと思いましたけどね。今日のスポットライトはです、あ、今日の行き当たりばったりは、スポットライトでちょっとね、京都に触れたので、京都に行った時の話していきたいと思います。これもね、YouTube の方に、少し京都に行った時の旅、まあ、ダイジェスト版みたいなバーバーバーバーと映像上げてますんでね。まあ、これまたTwitter フォローしてもらえれば、Twitter が情報発信してきますので、見ていただければと思います。京都に行った時にですね、日本三大祭りの一つ京都祇園祭りに行ったんですね。で、その時にものすごい驚いたことを聞きまして、その話したいなと。で、時間の関係で祇園祭りとはとかその辺はちょっと省かせていただきます。祇園祭りの花形といえばですね、おちごさん、皆さんおちごさんって聞いたことありますかね。10歳前後の子供のことですね、おちごさん。で、そのおちごさんなんですけど、おちごさんが花形なんですよ。で、京都祇園祭り、映像とかでね、見たことあるかもしれないんですけど、山ぼこってわかります？まあ、簡単に言うと、みこしです。みこし。ね、山ぼこ。その山ぼこに、神様の使いとして、10歳前後の子供が先頭に乗るんです。なんか、キョンシンみたいになってね。あんまこういう言い方じゃないかな。なんかほんともう顔真っ白く塗ってね、こう、すましてピョーンと座ってるんですけど。昔はね、その、各山ぼこ、で、ブワーっとね、その、何、おちごさんが乗ってたらしいんですけど、最近はね、人形で済ますことも多いらしいですよ。やっぱ予算の問題とか、いろいろ、あるみたいで、準備が大変だとかね、いろいろあるみたいで、でも、一人はね、必ず乗るんです。で、何にびっくりしたかっていうとですね、京都の祇園祭りって期間が長いじゃないですか。7月1日から31日まで。まあ、1ヶ月間やってるんですよ。で、その子供、要はおちごさんがですね、なんと7月13日から、食事もお風呂も寝る時も、ね、おちごさんの身の回りの世話をするのはお父さんとかおじいちゃんの男性のみとしか関わらない。そしてですね、さらにご飯食べるときとか着替えるときはですね、必ずまず、火打ち牛で打ち清めるんですよ。ね、 でさらにすごいのがこれがね一番びっくりした。地面歩いちゃいけないんですよ。要は地面に足ついちゃいけないんです、落ち子さんは。神様の使いですから。なので移動するときとか、ね、みこし乗るときとか何かするときは剛力っていうの、強い力って書くんですけど、剛力ね、剛力と呼ばれる人に担がれて移動するんです。絶対に地面に足をつけてはいけないってね。さすが神様のお使いですよ。でこれね、選ばれる基準があるんですけど、やっぱ代々ね、まあ、歴史がある家柄であったりとか、家にね家庭に問題がないとか、お祭りにちゃんと参加できるとか、まあ、いろんな制限があるらしいんですけどね、やっぱかなりね、お家柄が良くないと選ばれない。でさらに昔はですね、おちごさんの準備のために家からですね1000万とか2000万のお金を出さなきゃいけなかったらしいんです。で最近はなんかね、いろいろお金集めてそういう負担が減ったらしいんですけど、なのでおちごさんになるにはかなりのハードルが高いハードルがあると。なので今年ねちょっと、まあ、コロナの関係で、まあ、京都祇園祭りね開催されるか分かんないんですけども、開催されてもし皆さん祇園祭り行ったと際にはそのおちごさん、花形のおちごさんね、小さい子供ぜひ注目してみてください。そしたら祇園祭りさらに面白くなるんじゃないかなと。ここで曲いきましょう。3月卒業シーズンなのでこの曲ですね。ラジオネーム部屋とワイシャツと金井さんからリクエストいただきました。19で卒業の歌、友達の歌。ラジオネーム部屋とワイシャツとカナイ。3月は卒業シーズンですが、川端さんの思い出に残っている卒業ソングはありますかということで、私の学校はですね、特に中学校が合唱でめちゃめちゃ力を入れてるところだったんですね。で歌った曲、私の特に印象に残っているやつは、ね、旅立ちの日にですねっていう曲、旅立ちの日にっていう曲、これみんな歌ってないのかな。実はですね、私地元が埼玉県出身なんですけど、この曲1991年に埼玉県の秩父の教員が作った曲なんですよ。白い光の中に山並みは燃えてってやつですね。ちょっと音程外れましたけどなので特に埼玉県の人はこの曲結構歌った人多いんじゃないかな。で男性パートでね、私その当時テノールでしたけどね、めちゃめちゃハモリの練習した思い出があります。皆さんはね、卒業のソング何か印象残ってるものありますでしょうか。お便りありがとうございます。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりました、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送いつでも聞いただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。あとせっかくなんでね、皆さんの旅にまつわる〇〇、そんなものもお待ちしております。さて、ここで私川端龍太よりお知らせがございます。オリジナルコーナーで話している内容の動画などですね、YouTube にアップされています。まずは Twitter のフォローよろしくお願いします。その Twitter でね、いろんな情報を発信してるんで、そこから拾ってもらえればと思います。で Twitter の URL はですね、番組のホームページにあります。そちらから見てみてください。今日の放送はいかがだったでしょうか。実はね、ひな祭り祭っているのは天皇だったってね、衝撃的な話なんかありました。あと後半ではね、日本で一番高いひな人形はいくらなんだって話もねありました。なかなか面白かったんじゃないかなと思います。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ウラレ FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて 来週の放送は3月8日第2週担当パーソナリティ三春さんとお迎えさんでお届けいたします。なんとですねお二人の卒業の回となりますのでぜひお楽しみに。今夜もお聞きいただきありがとうございました。お相手は私川端龍太でした。